今日恵みをいただく御言葉は第一列王記14章21節から31節までです。第一列王記14章21節から31節、はじめに24節までをお読みいたします。ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマと言い、アモン人であった。ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりひどい罪を犯して死を怒らせた。彼らもまたすべての高い丘の上や青木の下に高きところや石の柱やアシラ像を建てた。この国には神殿男子王もいた。彼らは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。それではお祈りいたします。愛する主よ、今朝も我らをあなたの御前に清く整えてください。あなたの忌み嫌われる一切の性質、またそのような考え、またそのような行いは後ろに投げやり捨て去り、ただ御前に喜ばれるたしなみを望み見つつ、あなたの御前に進み出てくることができますように、今私たち一同を整えてください。語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、そしてあなたの命、あなたの御言葉、それに全身全霊を向け尽くすことができますように、どうか我ら一同を整えてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところは北イスラエル王国の初代の王ヤロブアムのところについて見たんですけども、この列王記はですね、北イスラエル王国また南ユダ王国の王が交互に出てくるんですね。で、北イスラエル王国はヤロブアムから王権が始まったんですけども、でも、ね、アシリアによって滅ぼされる時に至るまで、このヤロブアムのからまた別のものに変わったり、要するにヤロブアムの子は、たった一代しか続きませんでした。でその後また別の血筋のものが、王になっていったりしたんですけど、南ユダ王国は、ずっとダビデの血筋のものが、王となっていきました。でこの21節のところから、ソロモンの子レハブアムが王になった。今日のところはソロモンの子レハブアムのその王権の時代について記されているところです。でこの21節、ソロモンの子レハブアムが王になっていた。で彼は41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼のその統治の期間は17年の間です。列王記は、ね、大体誰々は何歳で王になり何年の間王であった、そして、ね、その王が、ね、良い王であったとか、ね、悪い王であった、大体良い王というのは神様に聞き従う、神様を恐れ敬う王で、悪い王は敬わない、で別の、ね、偶像の神々に従う、それが悪い王として、評価されます。で彼の母はナーマといいアモン人であった。20節ありますね。アモン人の、 母親ですか、ソロモンは、違法の妻たちをたくさんめとって、でそれで、結局めかけと妻を合わせたら1000人にも なった。でその女たちがソロモンを惑わした。列王記の初めの方で学びましたけれども、ですから、ソロモン、確か59歳か60歳ぐらいまでソロモンが王になっていたんですけども、レハブアムは41歳で王になった。ですから、大体結構ですね、ソロモンのその、このアモン人の妻をめとったのが結構ソロモンの人生の中でも結構早いうちだったようです。アモン人、イスラエルの中で忌み嫌われるべき民族の一つですね。モアブ人とアモン人、ロトの子孫ですけれども、でもイスラエル民族に対してたびたび敵対する民として、そしてまた偶像礼拝をする者として、で特に、モアブ、アモンのその神々、子供を生贄に、要求するような、そういう神々です。でそのアモン人の、ソロモンとアモン人の女性から生まれたものを、レハブアムを、自分の王としての後継ぎにソロモンは据えた。本当にそのなんか、なんていうか、狂気の沙汰が伺えます。本当に神様を恐れ敬う、そういう人を子供に立てるでなく、ね、イスラエル人の妻も何人もいたでしょうけれども、よりによってこのアモン人から生まれたものを、ソロモンは後継ぎにした。あるいはイスラエル人はそのものを王に立てた。一体どういうことか。ちょっと当時の時代の状況がもうかなり、宗教的にもモラルが、また性的にもモラルが低下していたのがわかります。22節。ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりひどい罪を犯して死を怒らせた。彼らもまたすべての高い丘の上や青木の下に高きところ、石の柱やアシラズを建てた。高い丘の上や青木の下、それカナン人たちが礼拝するところに用いる場所です。カナン人たちが、要するにこのイスラエルの先住民たち、神様が、ね、ヨシアの時代にもう滅ぼし尽くしなさいと言われたそのカナン人の、その神々、もう捨て去りなさいと言われて、もうもはやこの時代絶滅しているはずのそのカナン人たちの礼拝が、なんとソロモンのこのレハブアムの時代からもうすでに復興してしまってるんですね。高きところ、石の柱、柱像、そのような違法の礼拝がもうすでにこの時に、ね、ソロモンのこの時代、レハブアムの、おじいちゃんがダビデです。ちょっとそれ信じられないですね。もうこんなにも早く、忌み嫌うべき習わしへと向かっていってしまった。本当は人間一代でですね、本当に変わってしまうものです。このイスラエルの歴史、列王記のその歴史を見ていればよくわかります。さらに24節、この国には神殿男性もいた。神殿男性、要するにですね、同性愛のその身売りをする、そういう男性の身売りする者がいたということです。彼ら、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。悪しきことに目を向けると、イスラエル全体がこのようになってしまう。レハブアム自身がそういうものですけども、王がそれですと、もうその配下にいる、民々もそのように染まっていってしまうんですね。王がこれをしなさい、これやっていいよ、そういうふうに悪いことを推奨すると、それが真似られて行われていってしまうんです。国のリーダー、とても大事です。昨日参院選があったんですけども、で結局ですね、 憲法改憲の人たちが3分の2議席を、ね、取ってしまったようですね。本当にこの国の行く先が、非常に心配です。さらに祈りに覚える必要があります。主は時にですね、もう人々、その国自体が、もう悪しきことに心を傾ける、ね、それをもう悔い改めない、やめない、それならばもうその道を突き進まされるということも、まあ、あるんですけども、本当に私たちキリスト者たちはですね、祈っていくべきです。そして本当に、ね、この国の破れ口を、作ろうものとして、破れ口の前に立って取りなし祈るものとして、祈るべきです。まあ、もちろんですね、この当時のイスラエルにおいても少数であっても死を恐れ敬う人々がいたわけです。脈々と、受け継がれていたわけです。その人たちが、もうこのような邪悪な王の時代においても信仰を、ね、密かに持って、そして本当に邪悪な王がいた時代、その者たちがはびこっていた時代に国が荒廃して衰退して貧しくなったのをもう嫌がって、そして本当に主に帰ろうって、ね、そういう運動が起こったんですね。私たちは本当にその主に対する信仰を握りしめ続けるべきです。さて25節以降にですね、その結果、ね、主の目に悪を行った結果が記されております。レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾も全部奪い取った。それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入る旅ごとに近衛兵がこれを運んでいき、またこれを近衛兵の控え室に運び帰った。あのソロモンの作った金の盾、ソロモンの時代は非常に栄華を誇りました。けれどもその金の盾、たった1台で全部奪われてしまったんです。ソロモンの時代、本当に多くの、ね、金銀財宝がこのソロモンめがけて、ね、集まってきたんですけれども、でもその神殿の中に置いて置かれていたあの豪華な金の盾、金、純金というものは、柔らかい金属ですから、ね、武器防具にはちょっと適さないものです。ですからこれ純粋な飾りとして、主の宮に王宮の財宝としてあったんですけども、でもそれレハブアム第5年に、ね、もうですから、ね、ソロモンから、ね、代が交代してたった5年後にその主の宮のまた王宮のその財宝は全部奪われてしまうんですね。ソロモンから代替わりして5年目にもうソロモンが持っていたものを全部奪われてしまった。これ主の目に悪を、ね、主の目にかなったことを行わないで悪を行っているならば、速やかにもうこうやって、ね、散財してしまうんですね。物が奪われてたちまち貧乏になってしまう。本当にこういうことがあるんです。レハブアムの第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、シシャクという名前、あの北イスラエル王国の王になったヤロブアムが、ね、シシャクのもとに身を寄せていた記事がちょっと前にあるんですけども、そのシシャクがエルサレムに攻め上ってくる。エルサレム、非常に、堅固な、都市なはずです。ダビデが要塞、この、ね、なかなか人々が攻め落とせない、その要塞の都市を攻め落として、でそれで、ダビデの町としたんですけども、でもなんかとてもいとも簡単に攻め落とされてしまったような感じですね。まあ、よっぽど、その、ね、兵隊の使い方を誤ったか、よほど、油断していたか、ね、レハブアム、もうエルサレムが攻め上らされて、そして、ね、主の宮の財宝、王宮の財宝全部奪い、何もかもエジプトに奪い取られてしまった。たった一代で。で、それで、レハブアムは、 その代わりに青銅の盾を作って、これを王宮の門を守るこの兵に渡した。ですから、ね、金の盾を奪われてしまったから、より、ね、簡単に手に入る青銅で盾を作って、それを、代わりにして、それで28節見ますと、王が主の宮に入る旅ごとに、この衛兵がこれを運んでいき、またこれをこの衛兵の控え室に運び帰った。この王、主、28節、主の文字が太文字ですね、エホバです。王様はこのエホバの宮、要するに神殿の、中に入って、でそれで、何か物事を行っていたようです。まあ、礼拝をしていたんでしょうか。でも、結局、レハブアムはですね、他の神々も、偶像を建てたり、彼自身がその宮を建てて、でそれで、そういうことを行っていた。まあ、レハブアム、本当に主の目にかなわないことを行って、でそれで、まあ、彼自身が、まあ、ちょっとは悔い改めの心を起こして、主の宮に、ね、聖堂の盾を、作って、それで、礼拝ごとに入っていったのか、それの記述はないのでわからないんですけども、しかしですね、この列王記にある一連のその法則、主を恐れ敬わない王、主を軽んじる王は、それは投げ捨てられてしまうということです。この14章の前半はヤロブアムについてでしたけども、ヤロブアムは主を彼の後ろに投げ捨てた。そのように主を捨て去る者は主から捨て去られてしまうんです。私たちはですから本当に主をないがしろにしてはならないんです。冒頭でお読みしましたのはヘブル人への手紙の12章なんですけども、主は本当に恐るべきお方です。そして今でこそ本当に主はですね、憐れみ深いお方として、私たちが、ね、罪を犯したとしても、でも、ね、本当に立ち返るまで許してくださっておられますけど、でもそれには限度というものがあるんです。ヘブルの12章の25節、語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。アーメン。この直前において、私たちが近づいていくところがどこであるのか、それがわかります。かつて、モーセの時代、主のその言葉の轟き、燃える火や黒雲やラッパの響きに、モーセとその、一行はそれを恐れて耐えられませんでした。その光景があまりにも恐ろしかったです。あの、神の山ホレブにおいて、主の言葉が語られたとき、山が震え、火で満たされ、煙が煙、ラッパの響きがあちこちで鳴り渡った。その恐ろしい光景に、彼女の人々は耐えられなかったんですけども、でも、22節から。しかし、あなた方は、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。本当に私たちにはこの恵みが与えられているんです。イエス・キリストの血、私たちを清め、私たちの罪、汚れを取り除く、そして私たちの罪を許すイエスの血、この血によって私たちは神と人との間において平和が保たれて、 そして私たちのすべての汚れ、罪は清められている。だから語っておられる方を拒まないように注意しなさいと言われているんです。皆さんはね、御言葉を聞くために今ここに集っておりますね。御言葉を語っておられる方、ね、この私、林和也パスターではないですよ。イエス様です。御言葉のあるキリスト、このお方を拒まないように注意しなさい。ね、なぜなら、地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。私たちと書いてあるんですけど、私たち天から語っておられる方に背を向けるものでしょうか。違いますね。御言葉に耳を傾けて、その語られたならばそれを、ね、注意して聞く、そしてその道を歩む、主がしっかりと御言葉を聞きなさいと言われたならば、それを聞いて、そして、ね、御言葉の中においてしっかりとこれこれの性質は捨て去りなさいと言われたならば、それを捨て去る。それでこれを、ね、主が喜ばれるこのことをしなさいと言われたらそれをする。それが御言葉を敬う、ね、語っておられる方を、ね、拒まないということですね。でもそれでも、ね、御言葉にしっかりと聞きなさいと言われておきながら、ね、聞く努力をしないで、ね、礼拝中に好き勝手なことをする。で、ね、そういったことを、それはもはや捨て去るべきなんです。語っておられる方を拒まないように注意するべきです。列王記の方に戻りまして、レハブアム、ね、本当に主の語っておられるその言葉を、ね、それを、後ろに投げやってしまった。このソロモンの時代以降、北のヤロブアムも南のレハブアムも、ね、語っておられる方を拒んでしまった。で、14章29節から、レハブアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。レハブアムとヤロブアムとの間にはいつまでも戦いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。彼の子アビアムが代わって王となった。この最後にも2回繰り返して言われました。このレハブアムの母の名はナーマといい、アモン人であったと、ね、2回繰り返されました。この、ね、アモン人の、血が、このイスラエルの、家の中に混じっていってしまった。これ、確かにですね、ダビデの、ひいおばあちゃんは、アモン人ルツでしたけれども、それとは全くもって意味が違います。ルツは信仰を持ってイスラエルの中に何もかを投げ出して入ってきて、でそれで、ね、神のために加えられていったんですけども、でもこのレハブアムの母アモン人、もうその影響で、ね、ソロモンがですからもう異邦の神々を、祀るきっかけとなった女のうちの一人アモン人、それがこのイスラエルを狂わしてしまった、ということですね。本当にこのイスラエルの中において意図的に、あるいはもう本当に主から意図せずとも背を向けるという行為をずっと繰り返しているならば、もうそれ知らないでは許されないんですね。この道を歩んでいけばダメだよ、しっかりと主を恐れを敬うことをしていなさい、そう何度も言われているのであるならば、それを守りを行うべきなんです。守りを行っていないならば、いつのタイミングでこういった災いが起きてしまうかわからないです。主の御言葉を守り行わないでいるといろいろ奪われてしまうんです。レハブアムはもう早速たった5年目にして奪われてしまった。御言葉を聞かない、守り行わないでいるといろいろ散財 するペースが早いんですね。物を落としたりとか、お金を奪われたりとか。私たちはですから、本当に死を恐れ敬うということ、これをなすべきです。ね、礼拝をもう居眠りばっかりしていたら、悪徳業者にお金を奪われてしまったとか、ね、物を、いろいろなくしてしまったりとか、そういったこと、確かによくあることです。皆さんは気をつけるべきです。ですから、しっかりと皆さんは主の喜ばれる道に歩んで、ね、もはや、物を奪われたり落としたり、ね、あるいは、敵が来て人生を蹂躙していったりとか、そういったことがないように、皆さん注意して、そして本当に主に喜ばれる道、このヤロブアムの道もレハブアムの道も歩むことなく、本当にダビデのように心底主に仕え、主を愛する道を歩んで、そして幸いな人生を全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの道から外れることはないように我らを清め整えてください。私たちはあなたの道に歩み、そしてそこから離れることもなく、右にも左にもそれることなく、私たちをあなたの道に歩ませてください。どうか私たちに清い心を作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。あなたを御前から投げ捨てることなく、あなたの聖霊を取り去らないでください。あなたの救いの喜びを返し、喜んで使える霊が私たちを支えますように。そしてあなたの道を人々に教えることができますように、どうか助けてください。私たちを助けてください。一人一人を助けてください。
アーメン。
人生の道々を主よ、あなたが守り、そしてそれようとするときに、あなたご自身がそれを正して警告を発し、また私たちも兄弟姉妹をしっかりとその道を歩むことができるように、進め戒め教えることができますように、どうか私たちのこの歩む道を祝福のうちに守り導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの箇所を通して、主よ、私たちが主が忌み嫌うことをした時に、そのツケがどれだけこっぴどいものであるか、それを教えてくださったことを感謝いたします。主ご自身が忌み嫌う人物ことを、いつもこの聖書の御言葉を通して私たちに教えておられます。主よ、私たちがこういったことを日頃から心がけ覚えて、そして主が忌み嫌う人物ことに対して私たちも忌み嫌う、その性質をあなたが与えてください。日頃からこういったものに対して、主よ、私たちの警戒心、それが解かれていって、そして私たちがむやみに対処していくとするならば、私たちも知らないうちにそういったものはもろもろ私たちの生活の中に入り込み、そして根を下ろし、私たちのあらゆることを、私たちの人生を、私たちのこれからの時代も蝕んでしまうということが分かりました。主よ、私たちにその聖なる警戒心を与えてください。そして聖なる警戒心によって、後に来るその不幸、まだ呪いめいたその生活を防いでいくことができますように、主よ、あなたが助けてください。ソロモン、本当にその警戒心がないゆえに、主が忌み嫌う女をたくさんめどり、その女の持っていたその空像をはびこらせ、結局はあの偉大な王様、そのダビデから本当にその孫になった時には、このようなイスラエルと堕落してしまったところを私たちは見ています。主よ、本当に女というものが家の中において担うその役割がどれだけのものであるか、 それを垣間見てくださるこの聖書の箇所です。私たち母たる者が家の中において子育てをイエス・キリストの御名と実証と命と栄光によってしっかり育ってあげ、そしてキリストから離れない子供として育てあげることがどれだけ大切かということがわかります。偶像座りをするそのお母さんからこのような良くない王様が生まれました。だから主よ、クリスチャンの家庭が本当に同じクリスチャン同士御言葉によって連携を組まれた夫婦、そしてキリストを恐れ敬う者同士が夫婦となって栄光の命たちを産んで増えて地に満たしていくことができますように、主よ、新たに私たちを自覚させ、新たにあなたが私たちを祝福してください。今まで間違えたその結婚によってあなたの御国のその繁栄を全部拒んできた、邪魔してきたそのすべての道を主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって悔い改めます。主を許してください。これから後の世代が結婚するときは嫌おもなくクリスチャン同士が結婚して、そして御言葉を持って子供を育て、そして栄光の主族として産んで増えて地に満ちていくことができますように、主を祝福してください。私たちの先祖、私たちの先立った先人たちが誤った道に行き、それによって主を私たちが受けてしまったそのすべての誤りを主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって取り除いてください。これからはキリストにある御心にかなったものとして主を新しい家庭を育み、まだ主にあって産んで増えていく栄光の主族となっていくことができますように祝福してください。今日のこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。